分かりやすいんですね。それが分かりやすいがゆえに、今船戸武雄が出たぞと分かるわけですよ。でその大通りに車が絶えず何台かあって、その統一教会員が乗ってて後をつけて、ここで今回収活動やってる。なのであの京都の5番の目のもうぐんぐんぐんぐん、もう右へ左へ左へ右へと一方通行をわーっといろいろ行って、まあ、ある時なんかあの船田健一先生が福井県の聖書あの家庭集会に行く、その福井県までついてきたことがあるって、思わずあんたも一緒に学ぶって誘うかと思ったっていう冗談を聞いたこともあるぐらい、それぐらいの、しかもそうやって全然また違うところであの聖書の講演会するっていうので船田先生が行って、降りた瞬間に統一教会員がわーっとやってきて、思わずあのそれで道に突き倒されそうになった、本当に命狙われるような、もうそういう話をいっぱい受けながら船田幸也牧師は祈り賛美を絶やさなかった。そんな中で息子先生お二人が、母は賛美が大好きでというその一言、どんなに先生は本当に深い深い信仰の中でいたか、でその先生のその信仰の原点が葬儀で語られて、実は東京の大空襲1945年3月10日、まあ、厳密には3月9日の夜から深夜からもう10万人の犠牲者を出した、あの先生は日銀に勤めておられましたので東京のど真ん中に住んでおられた、本当にグレンの炎に取り囲まれて奇跡的に助かった、まさに地獄から自分は永遠の命与えられたという、まだ救われてなかったんですが、その後の疎開先の岡山かがと教会に導かれて救われ、自分は本当に地獄から救われた、その神様の恵み、それが本当に30倍60倍100倍にもなって、どんな困難があってもそれがたとえ良い地に見えなくとも、まさにそんな苦労をしてまで統一教会の人をどうして助けなければいけない、助けるのか、どう見てもそれが良い地に種をまくように見えない、でも片市であり茨である、そこにどうして種をまくのか、やはりその信仰の原点、そして植えられたその御言葉の確かさというものが確かにあったんだと思うんです。そういう中で本当に私が救われたということを思わされます。私が統一教会にいる中で実は不思議なように御言葉に出会ったことがあるんです。統一教会でのある活動で私はリーダーに任命されて、今車1台ワゴン車1台でガーッと行く、だからだいたい7人ぐらいのリーダーになったんで、まあ、いわゆる決断式みたいなことをしてみんなを励まして送り出そう、どんな言葉がいいかなといろんな本を読んでいく中で、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、コリント人の第2の手紙の12章9節、この御言葉に出会いました。実は私理解できなかった、統一教会っていうのは弱さが現れるのは不信仰のせいだと教えるんですね。でその不信仰で弱さが現れて外にサタンがつけ込んできて、それであなたは神様に貢献できなくなる、まあ、統一教会活動重視ですからできないっていうことが不信仰だとなるわけです。例えば熱を出して寝込んでしまう、あなたの不信仰がそのサタンを招き入れて、それでサタンの働きによってあなたは熱出したんだ言うんですよ。もうだいぶだって牧師になってから私ヒンズー教にいて、洗礼を受けたんですが、まだそのヒンズー教のいろんなことがあってっていう方と話をした時にヒンズー教の人も同じことを言ったんですよ。いや熱出したらね不信仰だって統一教会で言われてって言ったら、そうですそうですヒンズー教言われますってすごくうなずかれて、一緒なんですねって言ったことがあるんですが、まあ因果応報ですよね。やっぱり 自分が何か悪い目にあったっていうのは自分が何か悪いことをしたからだ。実は統一教会もそういう思想があるんです。だから弱いところがあるということは自分の何かが悪いんだ、それを悔い改めて、だから熱出した、あなたの信仰のせいねって言われて、そう言われた私はどうするかっていうと祈って治そうとするわけです。神様お許しください、寝てなきゃ治らないのに。だから本当大変な中にずっといて、そんな人間が弱いところに完全に現れる、なんで分からなかったわけです。分からないからこそ、でもその御言葉が離れなかったんです。なんでこんなことをイエス様言われるんだろう。それでなぜパウロはそれで私は自分の弱さを誇ろうなんて言ってわっと立ち上がることができたんだろう。そこは分かったので、不思議で不思議で、結局その時は自分なりに、いや弱い時にこそ神様が恵みを与えてくださると読んだから、弱さに負けることなく立ち上がっていこう、まあやっぱり根性論になったんですけども、そうやって納得させたんですが、まあ、でもそのゆえに御言葉が残ったんですね。私はこの御言葉が自分に与えられたのもやっぱり教会の祈りだろうと思っています。というのも、それが私が京都聖徒教会の救出を受ける3ヶ月前、もう家族は教会に相談に行ってて対策を立てていたんです。だから私のことは一部の全員には言えないんですよね。名前があまり明らかになるとそれがどこに広がるかわからない。今こういう5組の人たちが実際に説得を受けています。それだけ聞くんですね、いつも。でも相談を受ける、直接受ける人は何人かいるわけ で、家族のことを知ってる人はやっぱり何人かいて、祈られてる、私は祈られていて、それでこの御言葉がまかれた。3ヶ月経って救出を受けて、そしてさらに3ヶ月後にようやくもう間違いが分かった。その瞬間は命を懸けていたものが全く嘘だったとだけではなくて、命を懸けて自分は一枠に引きずり込んでいた、何の希望もない。しかしそこに半年前の自分の固い心の中に落ちたあの御言葉が、死んでなくてまだ生きていて働いたんですね。まさにその弱さの中に、もうかつてその時自分は弱い時にこそ自分は奮い立って神様の恵みを待ち望もう、そう解釈しましたが、もうどうやってここから立ち上がって自分のしてきたことを償うことができるか、立ち上がることのできないそのもののために私は十字架で死んだ。本当に弱さの中に、弱いところから立ち上がろうとする中にではなくて、本当に弱さのそのただ中に、このお方は確かに最も弱いものとなって命を捧げてくださった、お許しくださいと許された。それだけではない、実際にその出来事によってイエス様を閉じ込めた墓も、そしてイエス様を縛りつけようとした死の力も、黄泉の世界も、全て無に帰して、このお方は永遠の命を与えてくださるお方だ。そのことによってイエス様を三度知らないと否んだあのペテロ、雷の子と呼ばれたあのヨハネ、教会の迫害者であったパウロ、それぞれ30倍、60倍、100倍の実が結ばれた。御言葉には、御言葉そのものに100倍、60倍、30倍の実を結ぶその力がある。固くなと思われるその心の中で、決して死ぬことなく生きて働き、悟らず実を結ぶ力がある。だからこそ私たちは、本当に自分がそうなんだ、私なかなか御言葉を悟ることができないので、私は一時の心ではないでしょうか、そういうところはあるかもしれませんが、 いや、御言葉はあなたの中の良い地を必ず見つけ出してそこに宿り実を結ぶことができる。そしてあなたがそうであるようにあなたの家族にあなたの友人に良い地を見つけ出して御言葉は実を結ぶ、そのような力があるのです。私たちこのクリスマスコンサートやオープンチャーチや本当に多くの機会に恵まれていることを覚えて、御言葉は必ず実を結び100倍、あるいは60倍、30倍にもなる、私がそうであるとこの方の恵みをいただいて、まず自分のうちに主よ実を結ばせてくださる、その力を信じるものとさせてください。御言葉を受けるその信仰をいただき、そして期待して御言葉をまくものとさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。しかしあなた方の目は見えており耳は聞いているから幸いである。夜市にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。天の父なる神様、本当にこの世界は多くの人たちは固い石のような、本当にそのような心の人たちが多いように思い、御言葉を撒いても撒いても実を結ばない虚しさを覚えることがあります。また自分自身の心も固くなで、なかなか御言葉が植えられない、残らない、そのような本当に失望を覚えることもあるかもしれません。しかし御言葉は私たちに良い地を見出し、どんなにそれがわずかであるように見えても30倍、60倍、100倍、御言葉はその人の中で生き続け、必ず実を結ぶと、その恵みを私たちにことごとに見せてくださり、またこれからも見せようとしてくださいますことをありがとうございます。不思議なように御言葉に捉えられ、いつしか実を結んでいる、そんな不思議な出来事を体験した私たちであることをどうぞ忘れないようにしてください。ことごとにその恵みを思い出し、なお主よ実を御言葉を与えてください。多くの実を見させてください。そしてその実を持って種まくものとさせてくださるように。多くの人がまだ救われていません。しかし確かにこの固い石地のような日本の国に種がまかれ、そして石地に本当に種をまくような労された多くの方々があって、私たちが結ばれたことを覚えます。この舞鶴福音教会もそうして30倍60倍と実を結んでまいりました。主よ、またさらにそのところから多くの実が結ばれ、あなたのご栄光が表されますように、信じるものとならせてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。